はい、猫村です。今日はですね、ちょっと、歩きながら撮っております。というのも、今日は職場の同僚が最終出勤日ということで、お疲れ様でしたと、美味しいお肉とお酒を飲んで帰って、いる最中でございます。その一緒に飲んだ人がですね、昨日座禅ボーイズのライブに行っていたということで、座禅ボーイズのねお話もしてきましたけども、ちょっと昨日の座禅ボーイズのライブをちょっと振り返りたいと思います。まず私と座禅ボーイズについてですけど、まあ座禅ボーイズというか向井秀徳についてですかね。入りは座禅、ナンバーガールですよね。もう私が聞いた頃には解散していきましたけども、ベスト版を TSUTAYA で借りた中学2年生 TSUTAYA の店員さんにですね、いいねとカウンターに持ってったら、あ、いいねいいねとこうなんか言われたという思い出がありますけども、そこから座禅ボーイズがね現役でやってた時、なのでその後はね、座禅ボーイズのアルバムは1、2、3はあんま聞いてなかったですけども、4がねちょうど大学生ぐらいで好きで聞いてましたけども、その頃はこうね、YouTube でね本能寺のね本能寺の有明アリーナでめちゃくちゃ盛り上がってる映像とかがねあって、で私は2012年ですかね、友達と行ったロッキンオンジャパンで初めて座禅ボーイズを見るんですけども、フォレストステージみたいな森の中のステージで本能寺を期待してたらですね、全然やってくれないんですね。新曲ばっかりやるんですね。この新曲っていうのが次のアルバムのストーリーズの曲なんですけども、ストーリーズが出る半年ぐらい前ですかね、あれね、よくわからない曲をずっとやっていて、立ちながら私は寝てましたけどね。よくわからないって後から聞いたらね、ストーリーの曲めちゃくちゃいいんですけどね。それを、聞きまして、既存の曲は最後の遊びぐらいしかやってなかったですね、あの時はね。遊び足りないっていうのはこっちのセリフだっていう感じでしたけども、それから時を経てっていうか、どっちが前後してかわかんないですけども、都音楽祭っていう京都でやってる、フェスみたいなやつでですね、キモノスね、今井レオと向井秀徳のバンドを見たりもしてましたけども、それから時が経てですね、2017年ぐらいですかね、座禅ボーイズを、西宮で見たんですけども、あの頃は2017年、ちょっとね冷えてきましたね最近ね、そこまでの冷えではないですけども、西宮のアミティホールっていうところでね、当時今村という人が市長だった時ですけども、なんでその時を覚えてるかというとですね、座禅ボーイズが出るライブにトリコとね、あとねキングブラザーズと、あと月亭八方が出るライブでしたね。なんか変なライブですけどね、西宮の有名なキングブラザーズというバンドが主催で、その後ろで当時の市長が水玉のフライング V を、抱えて、演奏するというねライブでしたけども、その時の座禅ボーイズ良かったですね。アミティホールの舞台にこうかぶりつきでめちゃくちゃ近い位置で、すごい集中力の演劇のようなライブを見てですね、座禅ボーイズとしてはそれ以来初めてのワンマンを私は昨日見たわけですけど、その間にナンバーガールとしてのね再結成したライブを見たりもしてましたけども、いやー良かったですね。いろいろ良かったですけどね、今日話してた人とかなんかね、バラクーダは良かったですねっていう話をねしてましたね。まるで落語のように紙芝を振って、すごいもう録音したものをそのままっていうか、なんか それ以上にやりきる向井秀徳ね、途中のなんかふざけた曲とかも全力でやるっていう、いやもう すごい体力だなっていう感じはしますけど、あんだけ酒飲んでてね。そういえば落語といえばね、ストーリーズもね落語がのね紙芝を振るこうジャケットだったんで、なんかやっぱそういうとこ好きなのかなとか、なんかね思ったりしますが あと何かあったかな、ああそうそうそう、ブルーサンダーっていう曲が良かったっすよねっていう話をしてて、あの向井秀徳は、曲に入る前になんかこう普通に話しててね、あの話をとか言って言ってたら曲に入るっていうのがお箱なんですけども、お箱っていうかまあよくやるあれなんですけども、1983年の話をしますって言ってですね、ブルーサンダーに入るんですけど、あの一昨日にある記事、ネットにある記事とかをインタビューとかを読むとですね、ブルーサンダーっていうのは当時1983年の映画ですね、なんかお兄さんと言って見た映画だと、なんかそれをですね、向井秀徳曰く過去の記憶というのは皆さんノスタルジーで語るけれども、私にとってはこうリアルに、なんて言ってたのか言葉は忘れましたけど、フラッシュバックするんだみたいな話をしててですね、1983年向井秀徳当時10歳とかですかがこうファッと蘇るのってすごいなと。でその後ね、1985年、1996年とかね続けて言うんですけど、こうなんかそういうのがこうつながっているんだっていうね、あの昔ウォッチメンっていうね、あのアメコミで、あれ何でしたっけ、オジマンディアスかっていうキャラクターがこう時空がこう飛び飛びになるんですね、あの人はね、時空という概念がそもそもないみたいな設定でしたけども、なんかそれに近いなというか、はい、の受けました。すごいですね向井秀徳。まあそんな感じかな。で、あの、ここでちょっとね、またちょっと別の話題につなげたいんですけども、1983年、そのブルーサンダー公開当時、1983年のを舞台にした漫画っていうのが最近あってですね、これはちょっと今見ますね、岡田作もさんのあの日の腹の虫というやつですね。ウェブアクションで今3話まで見れるんですけども、あの岡田作もさんといえばですね、陽気なやつらという単行本で、1年前2年前ぐらいかな、あの有名になって結構ね読む人も増えたんじゃないかなと思いますけども、まあどんな漫画だったかというと、妖怪たちを描いた漫画なんですけども、その設定というかストーリー自体は、なんか現代社会の問題を一個一個描いているというもので、そういう話でした。まあ日本のだけじゃなくて世界的なとかね、いろんな話をテーマにした漫画を描いていた。すごくあの出力のあるというかですね、お話作りも絵もすごくうまいなっていう感じの人ですけども、その人が新しい漫画を描きましたと。で3話まで上がってるんですけども、あの陽気なやつらね、最後の方に精神科病棟が舞台になってましたけども、今回のお話も精神科病棟、解放病棟みたいな感じでね、皆さん自由にここで生活してるんですみたいなところが舞台なんですけども、まあ、1983年なんですよね。まあ内容どこが面白いかとか、まあいろいろあるんですけども、それは置いといて、この1983年を、やっぱりこう舞台にしてるだけあって、こうファッションとかね、出てくる小物とかね、あのあれ名前が出てこない、出てこないですね、さやかじゃなくて、出てこないですね、松田聖子ですね、はい、松田聖子のね LP ユートピア、これも1983年のものですけどもとかが出てきて、で1983年の日本ってどんなんだったんだろうってこうちょっとネットで調べてみたんですね私。そしたらですね、でその、なんだろう、1983年を舞台にしてて、あとね君に胸キュンとかのね3話の一番最後のオチのとこ出てきましたけども、まあ岡田作もさんはこうなんかこう社会につながるような話を書いているので、1983年という時代設定には何かあるだろうとか思って、1983年の日本っていうウィキペディアのページを見ていたんですね私はね。どういう年かというと、おしんが放送されていた年、東京ディズニーランド開園、日本初の体外受精、あとは何ですかね、面白かったな、4月はねいろんなものの発売日でしたね、アクエリアス、カロリーメイト、 G-SHOCK、 あとちょっと遅れてデータバンクか、はい、とかが発売された年ですね。パックンチも発売されてますね、うん、でそうそう、その松田聖子が沖縄でなんかこう入ってきたこう 暴漢に殴られるみたいなね事件もあって、なんかそれもちょっと絡んでくるのかと思ったら、あのユートピアの LP が出てるのがその後なのでちょっと違うかなとか思ったり、あとは7月にファミリーコンピューターが発売ですね。これはでかいですね。あの昔、東野圭吾の、何でしたっけあれ、原野じゃなくて白夜行か、白夜行がねファミコンのあれなんかカセットをこうなんか、偽造するみたいな話でしたよね、っていうのが83年ですけども、ちょっとこれからこのあの日の腹の虫、どういう、83年の出来事が絡んでくるのか、もしくは来ないのか、なんでその年なのかっていうところは気になりつつ、はい、追いかけていきたいと思います。向井修徳10歳、83年、私はマイナス7歳、えなのか、はい、そんなにあれそんなしか違わない、向井修徳何歳だっけな、向井修徳ちょっと調べます。1983年、向井修徳、そうですね、10歳ですね、私マイナス7歳ぐらいですかね、はい、という感じで、はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。まあライブね、ライブ良かったですね、ライブについてまた話したらいいですね、はい、と、車も通り過ぎたところでここら辺にしたいと思います。では、はい、あの家に戻りまして、あの今お風呂に入る前で、あのいつものね、あの、浴室じゃない、更衣室、更脱衣所ですけども、あのちょっと、さっき喋った内容で、あ、これ言ってなかったなっていうのはね、まあちょっと酔いもまだ、はい、あの冷めてないので、忘れたところがあったので、もうここでね、あの補足をしたいと思うんですけども、はい、まずあの座禅ボーイズのね、あのライブを西宮で見たっていう時にね、あの近くで見たっていう表現をする時にですね、あのイチコの香りがしたっていうのをね付け加えるのを忘れてました。はい、まあ、どうでもいい話ですけども、あとあの、まあどうでもよくない、結構重要なところとしてですね、あのまあこれもか、あこれもですね、これ先に言おうかな、あの座禅ボーイズ向井修徳、あのね、こうノスタルジーではなく、こう過去の記憶がパッと出てきて、それについて、歌にするというかね、っていうところってやっぱりこう何て言うかな、まあ、あのナンバーガールはあの透明少女でデビューして、座禅ボーイズは、半透明少女関係で、あと何ですかね、あの中学1年生13、今回も杉並区の少年、仏閣ガエルのハイスクールボーイ、永遠少女など、少年少女の、曲をかけるのも、まあ、こういうところからなのかなと思ったり、はい、今回改めてしました。最後にですね、あの日の腹の虫という漫画の話をしまして、まあ、なんで1983年なのかというところで、まあ、一つね漫画にあのそこの、理由というかですね、あのなんかこうあの本が出てくるんですね、あの1984年という、まあ、言わずと知れたジョージ・オーエルの、SF ですけども、あのまあまあ、 あの1984年もう来年にはこういうような管理社会が来るのかなという話をあの登場人物がしておりますけども、まあまあそこら辺もあの関係してきそうだなというところですけども、もっとね違う、実際の1983年の何かが起こるのではないかという期待を込めて、この先も漫画を見守っていこうと思いました。では。